全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ。感謝を捧げ、皆を讃えよ。主は恵み深く、慈しみは常しえに。主の真実は世々に及ぶ。ご一緒に賛美をいたしましょう。賛美歌21番、賛美歌21の2番の1節と2節を歌います。差し支えない方はご起立ください。教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り、天にまします我らの主よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者も我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを滅びに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読をいたします。講読文20、詩編90編、別冊花小金教会講読文の22ページをお開きください。詩編90編。主よ、あなたは世々に私たちの宿るところ。
世々が生まれる前から、
大地が人の世が生み出される前から、
ルールを残しえにあなたは神、
あなたは人を塵に返し、
人の世を変えれと仰せになります。
千年といえども御目には、
昨日が今日へと移る夜の人の身に過ぎません。
あなたは眠りの中に人を漂わせ、
朝が来れば人は草のように移ろいます。
朝が来れば花を咲かせ、やがて移ろい、
夕べにはしおれ枯れていきます。
あなたの怒りに私たちは耐え入り、
あなたの憤りに恐れます。
あなたは私たちの罪を見前に、
隠れた罪を御顔の光の中に置かれます。
私たちの生涯は御怒りに消え去り、
人生はため息のように消え失せます。
人生の年月は70年ほどのものです。
健やかに人が80年を数えても、
得るところは老苦と災いに過ぎません。
瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。
身怒りの力を誰が知り得ましょうか。
あなたを恐れる病を見つれて、あなたの憤りをも知ることでしょう。
生涯の日を正しく数えるように教えてください。
知恵のある心を得ることができますように。
主よ、帰ってきてください。
いつまで捨てておられるのですか。
あなたのしもべらを力づけてください。朝にはあなたの慈しみに満ちたらせ、
生涯喜び歌い、喜び祝わせてください。
あなたが私たちを苦しめられた日々と、
苦難に合わされた年月を思って、
私たちに喜びを返してください。あなたのしもべらが御業を仰ぎ、
子らもあなたの意向を仰ぐことができますように。
私たちの神、主の喜びが私たちの上にありますように。
私たちの手の働きを私たちのために確かなものとし、
私たちの手の働きをどうか確かなものにしてください。私たちの信仰を使徒信条によって言い表しましょう。使徒信条はただいまの別冊購読文の57ページに記載されております。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いで鍛えて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書を拝読いたします。聖書、新約聖書、エフェソの信徒への手紙、4章の7節から16節を拝読します。新約聖書の356ページです。しかし私たち一人一人にキリストの賜物の計りに従って恵みが与えられています。そこで、高いところに登るとき、囚われ人を連れて行き、人々に賜物を分け与えられたと言われています。登ったというのですから、低いところ、地上に降りておられたのではないでしょうか。この降りてこられた方が、すべてのものを満たすために、もろもろの天よりもさらに高く昇られたのです。そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのです。こうして聖なる者たちは奉仕の技に適した者とされ、キリストの体を作り上げてゆき、ついには私たちは皆、神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れる豊かさになるまで成長するのです。こうして私たちはもはや未熟なものではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり、引き回されたりすることなく、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。キリストにより、体全体はあらゆる節々が補い合うことによって、しっかり組み合わされ、結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、 自ら愛によって作り上げられていくのです。
祈りを捧げましょう。私たちの教会の頭である主イエス・キリストの父なる御神、雨が降ったり止んだりする中、この礼拝堂に集まってまいりました。あなたがここでお与えになる恵みをいただきたいと願っていたからです。私たちの願いに先立ち、あなたがお招きくださいました。深く感謝いたします。あなたは私たちに教会という集まりをお与えくださっています。ここで主を知り、何よりも主の深い愛をいただきます。主にお目にかかり、親しい交わりを与えられます。いつしか信じ洗礼を授けていただくことにより、私たちは主の中に生かされています。あなたのものとされ、あなたのご支配に生きるものとされていますことを感謝いたします。それなのに私たちはすぐにあなたを忘れてしまいます。あなたなしでも自分の力一つで生きられるような思い違いをしてしまいます。あなたの身元に立ち返り、その恵みの深さを味わうことができますように。御言葉をお与えください。御言葉と御霊をもって私たちを捉えてくださいますように。ただ御言葉に聞くだけではなく、御言葉に従って生きる幸いをお与えください。今日私たちの教会では、この礼拝の後に定期教会総会を行います。過ぎ去った一年の恵みを数え、感謝を持ってあなたにお答えすることができますように、新しい歩みを始める力をお与えください。牧師就任式も近づいてまいりました。教会全体としてあなたのお与えになる恵みを数え、新しい歩みを始めさせてください。司式をされる岩田正道先生の上に御霊の導きがございますように。新型コロナウイルスの感染者が少しずつ増えてきています。休みの期間に入る中、感染が拡大することがありませんように、今この時感染し苦しみのうちに過ごしている者を助けてください。医療従事者やエッセンシャルワーカーの働きを見てをもってお支えくださいますように。私たちの教会では少しずつ礼拝を緩和する方向で進めようとしています。多くの者たちがこの礼拝堂に招かれ、共にあなたの恵みに預かることができますように。祈祷会も間もなく再開しようとしています。共に祈る恵みを味わい、祈りの力を私たちにお与えください。こう をしている中でも戦争が続いています。戦争を進めようとしている者たちの罪をお許しくださいますように。私たちこの戦争を止めることのできない無力さを味わいます。どんな小さなことであっても、たとえそれが祈りであっても、平和を祈り求めるものとさせてください。教会の仲間を覚えます。病気のために療養しているものをお支えください。高齢な者に主が共にいらしてくださり、慰めをお与えください。看病や介護をしている者になお愛のロープを続けていくことができる、その力を与えてくださいますように。今困難の中にある者に逃れの道を備えてください。仕事のため、子育てのため、労苦している者の疲れを取ってくださり、新しい力をお与えくださいますように。体は健康でも心を病む者たちに慰めがございますように。若い者たちにあなたを知る喜びを増し加えてください。道を探し求めている者にふさわしい道が備えられますように。今行われています全世界の教会の礼拝の上に、また特に今日はロゴス教会の礼拝の上に、また私たちの教会の礼拝の上に御霊の導きがございますように。主の心を私たちの心として、常に豊かな恵みをあふれさせて生きるものと私たちを変えてください。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。今日はこの後、礼拝の後で定期教会総会が行われようとしています。この4月の総会というのは、過ぎ去った1年、今年で言えば2022年度を振り返り、その恵みを数える時です。私たちの思いからすると、もう終わってしまったことというふうにも受け止めがちですけれども、そこで恵みを数えるということは誠に大事なことです。特に昨年1年、花小金教会は牧師が不在でした。そういう中でも教会の歩みが導かれてまいりました。もちろんさまざまな集会がお休みになり、休会せざるを得なかったという事実がございます。でもそういう中でも、この礼拝は毎週行われてきました。今日の議案書をご覧になるとお分かりのように、最後のページにこの講壇に立たれた先生たちの名前が記されています。数えてみますと20名を超えています。こんなにも多くの先生たちがこの教会のために応援に心を砕いてくださったのか、そのことに私は心を動かされました。これも当たり前のことではなく、大変大きな恵みの一つです。 そういう説教者というのは自動的に与えられるわけではなく、そのためにいろいろコーディネートしてくださったのが大務者であった山畑先生です。この1年間ご自分の教会を持ちながら花小金教会のこの営みを導いてこられた、こういう先生が与えられたってこともまた私たちにとっては大きな恵みの一つです。先日こんなことがありました。ばったり他の教会員の方と教会の前で会ったんです。でその方はこんなことをおっしゃってました。牧師がいない、花小金教会にとっては大変な一年だったと思います。あ、ついでに申し上げますと、この方は何度か去年礼拝に来たことがある方です。名前を挙げれば多分あの方かって思うような方だと思いますが、この1年花小金教会は牧師がいない大変な1年だったと思います。でもそういう中で役員を中心にみんなが教会をよく支えておられた、本当に素晴らしいことだと私は思います。私はそれを聞きながら、ああ本当に確かにここに教会があるんだなっていうことを感じました。これもまたこの1年与えられた大きな恵みとして私たちが数えることです。でそういう2022年度を終えて、私が提案しましたが、この2023年度、私たちの教会の年間主題として立てさせていただいたのが、キリストの体として作り上げられる教会という主題です。その元になりました、年間の聖句が、今日のご一緒に聞きましたエフェソの信徒への手紙第4章16節の御言葉です。ここで教会のことを体と言ってます。キリストの体、不思議な言葉です。キリストっていうのは私たちの目には見ることができません。目で見て会いたいと私たち望んでもそれができない。でも教会というのは目に見えます。まあ、もちろん私たちは教会に来て思いますのはいやここも人が集まっているところだっていう思いを持つことがございます。でも聖書はこの集まりをキリストの体って呼んでるんです。教会に来れば、この礼拝に出席すればキリストのことが分かる、キリストの愛が分かる。いや、分かるだけではなくその愛に預かることができる。キリストにお目にかかり、キリストにキリストを通して教会に生きるものとされる。それも私たち自身が体の一部とされる。そう言えるほどキリストの中に私たちは生かされていくようになる。15節のところに、頭であるキリストに向かって成長していきます。頭であるキリストって言ってます。キリストは教会の頭。私が神学生であった時に、同じ神学生と一緒に祈っていましたところ、こんな祈りをしてた人がいました。 毎回その人はこう祈り始めるんです。私たちの教会の頭である主イエスキリストの父なる神様。私はそういう祈りをしたことがなかったので、あ、こういう祈りもあるのかって思うのと同時に、改めて教会はキリストの体なんだなっていうことを受け止めました。私たちなかなか今頭っていう言葉を使いません。まあ、調べてみますと、頭っていうのは江戸時代に町火消しで使われた言葉のようで、町火消しを取り仕切るトップに立つ人を頭って呼んでたそうです。今はなかなかそれは使われなくなりました。消防署で頭っていうのを聞いたことがありません。でも高いところで作業する飛び職などには残っているそうです。いずれにしても取り仕切るトップで、ここではキリストは教会の頭って言っています。取り仕切る人です。キリストは今どこにおいでになるか、そういう質問を受けたとき、皆さんはどういうふうに答えるでしょうか。この辺にいるとか、この辺にいるとか、そう答える人がいます。でも信仰的に先ほど言い表しました使徒信条を手がかりに答えていくならば、ふさわしい答えは天です。天における神の右の座においてになる。だから見えなくて当然なんです。キリストは天におられる。その教会、しかしその体はこの地上にある。キリストが頭となって教会を治めておられる、ご支配なさっている。キリストクラスイという言葉を聞いたことがあります。あんまり私たち使わない言葉です。キリスト主義というふうに訳してもいいかもしれませんし、キリストのご支配と言ってもいい言葉です。私たちに馴染みのある言葉はデモクラシーです。民主主義。例えば先日私たちの住んでいる小平市では市議会議員選挙がありました。始終選挙カーが回ってまして自分の主張を訴えてました。小平の農業を守るとかっていう訴えもありました。でそういう訴えいろいろ聞きながら、私たちは自分の考えに近い人に一票を投じます。まあ、自分の考えを持ってない場合もいろいろこう訴えを並べて見比べて、どの人の訴えが一番いいか、そんなことを思いながら一票を投じてきます。でそこで当選した人たちが市議会に行っていろいろ私たちの思いを反映してくれる。まあ、言ってみれば議会を会議をしながらそこで自分たちが望むことをしたいこと、そういうことを実現していく、これがデモクラシーです。ある牧師がこんなことを言ってました。うっかりすると教会は何でも牧師の思いで動かしたくなっちゃう。でそういうふうに動かしていくうちに〇〇先生の教会っていうことになってしまう。それが教会だろうかっていうんです。でそうかと思えば牧師っていうのは雇った人間で自分たちが何でも決める、そういう教会もある。でそれも教会なんだろうかっていうんです。今日私たちの教会ではその教会の会議として教会総会をいたします。でこの教会総会、まあ、役員会もそうなんですけども、しばしば会議で私たちが考えることは 私はこうしたいんだ、こういうことを望んでるんだ、そういうことをお互いに出し合っていく場になりがちです。これは議長している私にもそういう誘惑はいつもあります。でもそれであればデモクラシーなんです。教会はそれではない、キリストクラシーだ。キリストが頭となって治めているところなんだ。今日の御言葉の中で10節のところに、降りてこられた方がすべてのものを満たすためにもろもろの天よりさらに高く昇られたってあります。キリストは天に昇られていった。でその後どういう言葉が続くかっていうと、そしてある人を使徒、ある人を預言者、ある人を福音宣教者、ある人を牧者、教師とされたのですっていうふうに続きます。つまり天にお昇りになったキリストがその後何をされたかというと、使徒以下の人たちをお立てになった。元の言葉はお与えになったっていう言葉を使ってます。教会に与えてくださった。使徒っていうのは例えば使徒言行録に出てきますが、キリストに直接会ってその語られた言葉を聞き、なさったことを目撃した人、そういう人たちが教会の基礎となる言葉を語った、それが使徒です。預言者っていうと私たちはすぐ旧約聖書の預言者を思い描きますが、実は新約聖書にも預言をする人っていうのは出てきます。でこの人たちはどういうことをするかっていうと、いろいろな具体的な状況を見ながらそれにふさわしい神様の言葉を語っていく、そういう人が新約の時代にもいました。福音宣教師、これは今の言葉で言えば伝道者と言ってもいい人です。人の心を捉えてキリストの福音を伝えていく。牧者っていうのは一つの教会にとどまって御言葉を通して魂の配慮をしていく、教師というのは改めて説明するまでもなく教会の教え、それを伝えていく、教育していく、そういう役目を担う人です。改めて思いますと、最初の教会にはいろんなこういう仕事をする人がいました。今はこれだけの例えば使徒などいません。そういう仕事をある意味で担っているのはみんな牧師です。で共通しているのは、これは神様の言葉を取り継ぐっていう点ではみんな同じなんです。つまり天にお昇りになったキリストは神の言葉を取り継ぐ人をお与えになった、教会にお与えになったんです。今で言えば牧師です。牧師が御言葉を取り継ぐ、じゃあやっぱり牧師の言うことを聞けっていうことじゃないかっていうことに思いが向きがちですけども、話はそんな単純ではないと思うんです。説教塾というのに私が加わるようになって、説教というのを学び始めたとき、覚えた一つの言葉があります。それは説教という、説教の準備する過程っていうのは内なる戦いがあるって言います。内側の戦いがある。どういうことかと言いますと、説教者っていうのは言いたいことを言えばいいっていうものではない。まず聖書から神様の言葉を聞きます。これは皆さんも多分一人で聖書を読んでいて経験することかと思いますが、聖書の言葉っていうのは心地よい慰めのある言葉もありますが、全部が全部そういう言葉ではありません。時には厳しい言葉があります。 ちょっと今この言葉は聞きたくなかったなと思う言葉もあります。例えば喧嘩しているときに敵を愛せなどと言われて、じゃあすぐ愛せるかっていうのは私たちの素直な思いです。でそれは説教準備の中で牧師にも起こってくるんです。これは私にはちょっと今語れない、これはちょっと語るのをやめておきたいって思うような誘惑って常にあるんです。でもそれは戦わなきゃいけないって言うんです。牧師自身が、自分自身が聞かなきゃいけない。そうすると耳の痛いことを自分自身も聞きますから、悔い改めずにはいられなくなってくるわけです。で、そういう言葉を皆さんも聞く、つまり私も皆さんもいずれも同じ御言葉を聞く。そこに御言葉を通してキリストのご支配、キリストのキリストクラスイというのが、クリストクラスイというのが起こってくるっていうことなんです。12節にはこういうふうに続きます。こうして聖なる者たちは奉仕の業に適したものとされ、キリストの体を作り上げていき、ついには私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になり、キリストの満ち溢れるまで、溢れる豊かさになるまで成長するのです。聖なるものって誰か、皆さんのことです。洗礼を受けキリスト者とされたものは聖なるもの。御言葉を聞くことを通して私たちは奉仕の業に適したものと変えられていく。この適したものっていう言葉は面白い言葉が使われてまして、ある神学者はこの言葉を脱臼して怪我をした人が治療を受けて回復をすることだっていうふうに言いました。脱臼をするとすぐに手が動かない、まず痛みを治さなければいけません。でその後で痛みが治まったところで今度はリハビリをしていく、そういうことを通して元に戻ります。回復してきます。つまり御言葉っていうのはそういうふうに奉仕の業に適したものに私たちを、心を健やかに変えていくものだっていうんです。ドイツの神学者にルドルフ・ボーレンという先生がいます。この先生が書いた本で日本語でも読める本なんですが、天水桶の深みにてという本は出版、日本でも出版されました。この大の意味するところは深い穴蔵にいて、遠くに見える明かりをこう見ていく、そういうイメージの大だそうです。この本が書かれた背景にボーレン先生が奥様を亡くされた体験が出てきます。心を病んでいた奥様が、ボーレン先生が進学校で授業をしていた最中、自殺をしてしまわれた。でこれはボーレン先生にとっては大変な心の打撃でして、周りのある人はもうボーレン先生は立ち直れないんじゃないか、そう心配したほどでした。そういう中でボーレン先生は何をしたかというと、ハイデルベルク信仰問答を読んでいったそうです。覚えていったそうです。問いと答えを覚えていた。でそこでハイデルベルク信仰問答っていうのは必ず聖書が書かれて、聖書の言葉、元になった聖書の箇所が出てくるんですが、それも丁寧に読みながらこのハイデルベルク信仰問答を読み進めていくうちに、もう一度立ち直る力が与えられた。 その体験がこの天水桶の深みにてっていう本で書かれているのです。ボーレン先生がしていたことは、御言葉を通して心が健やかに回復されていくっていう経験です。私たちもまた御言葉を通して健やかに回復されていく、神様にお仕えしていくのにふさわしいものと変えられていく。ここでは今日の聖書の言葉では、キリストの体を作り上げていくって言います。私たちが一つの体と言えるほど一つとされていく。私たちはみんなで一つにまとまろう、そういうふうに思ったときにいろんなことを考えます。例えば人とこう仲良くなる、手っ取り早く仲良くなりたいと思ったときに思うのは、ご飯を食べに行ったり、お茶をしたり、あるいはどこか楽しいことを企画して出かけたり、そういうことを考えます。もちろんそれで私たちの関係って深まっていくのですが、教会の一致はそれでは生まれません。なんて書いてあるかというと、私たちは皆神の子に対する信仰と知識において一つのものとなり、成熟した人間になりとあります。私たちを一つにするもの、それは神の子に対する信仰と知識においてです。同じ御言葉に聞き従うことによって、同じ信仰に生きることによって、そして愛に根ざして真理を語れるようになる。牧師が語れるようになるっていうんじゃなくて、皆さんお一人お一人が生活の中で愛の真理を語れるようになっていくというのです。この愛というのは私たちの中から出てくる愛ではありません。ちょっと誰かに思いやりを持って優しくするなどという話ではない、徹頭徹尾キリストから出てくる愛です。先週説教塾の先輩の説教を聞く機会がありました。その説教塾の先輩はこんなことを言うんです。キリストの愛っていうのはすごい愛なんだっていうんです。でその前にすごいという言葉の説明をしていて、今若い人では簡単にすごいっていう言葉を使うけれども、正しくはすごく恐れを持ったすごさっていうのがすごいという言葉にはあるそうです。でこの言葉を受けてこの先輩の先生は、キリストの愛はすごい愛、私たちに恐れを呼び起こす愛だっていうふうに言います。どういうことか、このキリストという方の愛を、キリストという方の愛を私たちが前にしたとき、自分がいかにその愛から遠いかを知らされるっていうんです。私たちの愛っていうのは真剣だって言ってもどこかにごまかしが入り込んでくる、真実だと言ってもどこかこう嘘が入り込んでくる、人のためっていうふうに簡単に言ってしまうけれども、そこにはこう巧みに自分のためっていうことが入り込んでくる。でもキリストの愛というのは実に真剣で真実なものだっていうんです。何よりもキリストがこの世においでになったっていうのは、初めから私たちのために命を捨ててくださるためにおいでになった。キリストの十字架というのはたまたま偶然行きがかりでそうなってしまったっていうことではなく、 キリストがおいでになる最初からそこを目指しておいでになったんです。私たちごまかしたり嘘をついたり、あるいは自分のために生きてしまう、そういう私たちのためにキリストは真剣に真実の愛を持って死んでくださっている。で、こういう愛を知ったら恐れずにはいられないじゃないか。こういう愛を知って悔い改めずにはいられないじゃないかっていうんです。改めて私はその説教を聞きながら、キリストからいただく愛っていうのがどういうものか、新しい響きを持って聞きました。そして自分はこのキリストの愛の前にどれほど悔い改めているんだろうかっていうことを思わされました。私たちはみんな違いを持ってます。そもそも住んでいる家が違う、生まれて育ってきた背景も違う、教会生活一つとってもいろんな教会で過ごしてきて、今ここでこの時一緒に礼拝をしている、まあ、そういう違いを持った私たちです。でも教会に来るとみんな同じ顔をして同じ色に染まらなきゃいけないかっていうと、そんなことではない。違いを持ちながら、違う賜物を持ちながら、それを出し合う、互いに そこで補い合っていく、使い合っていく、そういう中で教会というキリストの体は作り上げられ成長していきます。この成長させ作り上げていくのも徹頭徹尾キリストの愛によるものです。ある高齢の方がいました。大変毎週礼拝に熱心に出席していて、教会の役員も長くしていたことのある方です。もう年が90歳を超えて、本当にこう礼拝に来るのがやったっていう、そういう方でした。で、ある時この方がこんなことを言うんです。もっと若ければ私はもっと教会のために働けたのに、先生の力になれたのに、まあ、ぽつりと寂しそうにそういうことを私におっしゃったことがありました。私はそれを聞いて、本当に何もできないんですかって聞きました。何もできません、そういうふうに答えが返ってくるんですが、それじゃあお祈りもできませんかって言ったら、いや、お祈りはできるって言うんです。それじゃあって言うんで、こういうことを私はお願いしました。その時教会に来たばっかりの若い人がいたので、こういう方がいるのでぜひ教会に続けて来られるように祈ってほしい、まあ、この方が信仰を与えられるように祈ってほしいっていうことをお願いしました。そしたらその方はそれからしばらくして何度か会うたびに、最後にあの方はどうしてますかって、その若い方の様子を私に尋ねてくるようになりました。毎週礼拝に来てたので、まあ、その時コロナもある意味で 私が仕えた教会は礼拝の出席も制限してる中でも、その方は毎週礼拝に来てたので、そのことをお伝えすると、あ、よかったって言いながらほっとした様子で、あのそういう表情を浮かべておられた。まあ、最終的にその若い方というのは転居せざるを得なくて引っ越してったんですが、でも引っ越す間際に新しい地でも教会に行きたいから教会紹介してほしいって言って私にお尋ねになってきたぐらい、教会に通い続けたいって思いを持っておられました。 で、私は改めて思うんですが、やっぱりそういう方の祈りっていうのも教会はなくてはならない。キリストの体を作り上げていく中で、そこで間違いなく補い合う賜物の一つです。使い合っていく、結び合わされていく、組み合わされていく賜物の大事な一つなんです。それを変えてしまったら教会のジグゾーパズルは成り立たなくなってしまうというぐらい大事なものです。で、そういうみんなが賜物を出し合う中で、この教会というキリストの体は作り上げられ成長していきます。キリストはあなたの賜物も必要としています。あなたの賜物も用いてこのキリストの体を作り上げ成長したいと、成長させていきたいと願っておいでになります。そういうキリストの体をこの花小金井の枢機卿という地に神様はお立てになっている。私たちはそこに集められている一人一人です。お祈りをいたします。私たちの教会の頭である主イエスキリストの父なる御神、あなたの招きに応えてここに参りました。その私たちを用いてあなたはこの地上にあって主の体としての教会をお立てになります。その体の教会を成長させようと望んで今もなお働いておいでになります。どうぞあなたのお示しになった、主によってお示しくださった愛に応えて、私たちも与えられた賜物を捧げてお仕えしていくことができますように、どうぞ私たちの教会をキリストの体として作り上げ成長させてください。ここにおいでになる方々がキリストにお目にかかり、キリストの恵みのうちに生きるものと変えてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
御言葉への恵みに感謝して共に賛美をいたしましょう。賛美歌21の390番の1節と2節を歌います。差し支えのない方はご協力
を持って、これを
私たちの感謝と献身の印として献金を捧げましょう。お座りのままで献金感謝の賛美をしましょう。賛美歌21、65-2を賛美します。9番を賛美し、松木先生より祝祷をいただきます。
祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。